トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。新型コロナウイルスをめぐっては引き続き感染拡大防止に努めるとともに、私たちの生活や経済を含む社会活動で普段の状態を取り戻していこうという段階に入っているようです。そのためには市町村など行政の支援も必要です。今日は県内最大の温泉地、宇奈月温泉がある黒部市の大野久義市長に、新型コロナウイルス対策や今後の動きについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は黒部市の大野久義市長です。新型コロナウイルスの感染拡大では観光業も大きな打撃を受けています。宇奈月温泉への支援は、市民の皆さんへの対応などと合わせ伺いました。まずはですね、今回の新型コロナウイルス感染拡大について、市長として、
このコロナウイルスの感染症、一番大切なのは、市民の健康を維持する、少なくとも感染を広げない、この取り組みが大切ということで、いろんな情報を集めながら市民の方々にその協力をね、訴えてきたと。見えない敵との戦いですので、言われておりました密集、密閉、それから密接、3密を避けてほしいということを、市のホームページ、あるいは私自身が、地元のテレビに出演したり、それから、市内全校に、市の広報誌と合わせてですね、チラシを配布したり、それから市役所の前の方に電光文字の設備があるんですが、そこで訴えたりというようなことをして、ここまで来ましたが、全体的にとにかく市民の方々は大変このことに対しては協力をしていただいて、今日まで来ているというふうに思います。はい、
特に観光分野ではですね、宇奈月温泉を抱えていらっしゃいますので大変だったと思うんですが、
これはね、確かにね、どう今乗り切るかと、具体的な話をしますと、宇奈月温泉の旅館協同組合加盟されているところは、例えば下水道の使用料が一般家庭とは全く違う契約なんですよ。抱えておられる旅館の収容人、これに比例して市と契約してるんですよ。今休館状態でしょ、はい、いいところを1割かなと、だから9割分引くということにして、お客さん来ない場合は全くもって下水道を徴収しないと、宇奈月温泉に対しては対応しております。
その他の新型コロナウイルス対策なんですが、
中小企業とか、あるいは個人事業主とかいうところに一定の、協力金が出ますよね。個人でやっております料理屋さんとか居酒屋さんは10万円の協力金なんですね。これちょっと厳しいなということで、市が単独に、さらに10万円を上積みして、協力金を支払おうということを決めてきました、ね。
それからプレミアム商品券ですか。はいはい、
これはね、経済をいかに活性化させようかということが大事なので、5000円のものを 40% 上積みして7000円にすると、はい、で2万冊まで出して、はい、その総事業費が今見てるのは1億4000万ということですから、4000万円分のプレミアをつけると、こういう時にはぜひ黒部市内の店を改めて行ってですね、店の良さも改めて知ってほしいというふうにも思っております。
市民の皆さんの関心も高いと思いますけれども、1人10万円のですね、国の特別定額給付金ですか、支給スケジュールなんですか。
はい、順調にうちとしては事務作業が進んでいると思います。郵送する分の発送作業も終わりました。では受付も開始しました。このままいきますと6月の上旬ぐらいには振り込みができるのではないかというふうに思ってます。はい、
まあ、市としてもこれから状況に応じた対策をお願いしたいと思います。
そうですね、この10万円については先日新聞折り込みでチラシを出しました。これでだいぶ皆さん黒部市の取り組み状況あるいは内容を理解されたのではないかと思っています。
はい、1人10万円の特別定額給付金、オンライン申請された分の支給はすでに始まっているということです。地域経済の回復のために発行される黒部市のプレミアム付き商品券について詳しくは市のホームページで確認してください。トップインタビュー、いいね富山。黒部市の大野久義市長に小山健一が聞いています。新型コロナウイルス感染拡大では行政だけでなく民間もさまざまな対応を見せています。そしてこれから必要になってくるのはウイルス収束を見据えた動きです。この新型コロナウイルス対策では民間の動きも目立ちますね。
実はね、商工会議所の青年部の方々が中心になって、いわゆる商工会議所加盟会員の方々で若手がですね、何かやりたいということで市の方にも相談に来られまして、市役所のピロティを使いたいとか、あるいはその国際文化センターの駐車場を使いたいとか、いったことで、ランチ、頑張ってると、
はい、テイクアウトですね。
そういわゆるテイクアウトですね、はい、まあ、結構評判いいんですよ。
それからこの時期だからこそ、その映像で黒部市の魅力を PR という動きもあります。
うちは若い方々が、ニーカープロモーションオーガニゼーションと申しまして、その中に市のいいところ、あるいは食の文化とか、それは前で動画で流しておられます。これは何もコロナの感染症が広がったことでやられたわけじゃないんですけども、それにこうちょうど乗っかりまして、いい宣伝効果を出せばありがたいなと思って私も見ております。
動画といいますと、立山黒部ジオパークをテーマにした、これ県の山ですか、これをですね、今 YouTube で、この時期に上げられました。
これはある意味では黒部市のサービスです。黒部市の海から山まで素晴らしい内容になってますので、ぜひ皆さんこれは今の期間のうちに見ていただければというふうに思ってます。
目の前のその対策も必要なんですけれども、感染収束を見据えてですね、さまざまな歩みも止めることできないと思うんですが、その中ではやはり黒ベルトの一般開放に向けてということが必要かと思うんですが、
まず先ほど触れられた宇奈月温泉、いよいよぼちぼちスタートするという思いをお持ちの方が多い、さらに合わせて、黒部峡谷鉄道、この辺りがうまくリンクするとね、いわゆる相乗効果があればいいんだろうけど、合わせて、宇奈月温泉の土地の湯という懐がありますけれども、そこの森の遊歩道、この整備をボランティアの方々が頑張って今やっておられると。でこれはですね、宇奈月のガイドの会で、名称をハートの大地っておっしゃっておりますけど、今のうちにですね、ガイドを要請して、で黒部ルート一般開放になった折には、この素晴らしいこのルートの中を皆さん方も散策して、楽しんでほしいという思いを持っておられます。
4月にはね、その観光ガイドの組織、宇奈月ガイドの会ですか、これも発足してましてですね、黒部ルートの一般開放に向けてはですね、これ着実に歩みを進めてほしいですね。
全くその通りです。でしかもこう宇奈月温泉街に住んでおる方々がかなりその組織の中心になっておられまして、私は非常に素晴らしいそのルート設定と、それからそれに伴うガイドの要請がなされていくというふうにも確信を持っております。はい、
この番組でも何度かお伝えしていますが、黒部峡谷鉄道の欅平と黒部ダムを結ぶ黒部ルートの一般開放が4年後2024年に予定されています。黒部市、そして宇奈月温泉が 立山黒部アルペンルートの第3の玄関口になり、観光面で大きな飛躍が期待されるだけに、こうした時期でもできること、遊歩道の整備での宇奈月温泉の新たな魅力づくりや観光ガイド養成の取り組みが今始まっています。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。黒部市の大野久義市長に小山健一が聞いています。新型コロナウイルス感染の収束を見据え、黒部市のこんな話題探しました。まあ、こんな時期ですけれども、ホットな話題もあります。延期となった東京オリンピックですが、アーチェリーの選手が合宿することで、黒部市はインドのホストタウンになっています。そのインドから本、それからカレンダー送られてきましたね。
オリンピックはね、1年先延ばしになりましたので、非常に残念な思いしておりました中に、なんとインドのですね、在日本大使館が気を使っていただいて、インドの本50冊、それからカレンダー、これを届けていただきまして、これは我々もですね、1年後に向けて再スタートに立てたかなと。で、本とかね、カレンダーをいただきましたけども、うちの方としては、少し予定を組んでおりました、インドの料理の教室でありますとか、あるいはヨガ、こういったもの等をやれればいいかなと。来年に向けて思いを馳せて、地道に、切れないように頑張っていきたいなと思ってます。
まあ、来年はインドのアーチェリー選手の、ね、元気な姿、この黒部で見たいですもんね。
そうですね、その通りですね。はい、
それから、黒部市の今年度予算に盛り込まれた事業の一つでですね、ももクロ聖地巡礼ウォーキングですか。これはぜひ実現してほしいですね。
その前に、このコロナウイルス感染症の中で、ももクロのメンバーの方々から、応援団の物の負担のことも含めて100万円の、黒部市に対する寄付がありました。 できれば幼児保育所にぜひ、100万円を使ってほしいということで来ましたので、まずこの場を借りて、桃色クローバー Z のメンバーの皆さんと、それから応援される桃の負担と言われる方々に敬意を表し、感謝を申し上げたいと思っています。で、昨年、春に大きなライブあってからもう1年経過しました。で、今年はぜひ、その大成功をつなぐ意味で、ももクロのいわゆる巡礼といいますかね、聖地巡礼のウォーキングをやりたいと企画しておりましたが、日程は決めていませんでしたので、はい、これからこのコロナウイルス感染症の収束を見て日を決めていきたい。したがって私の思いとしては、これは何としてでも実現したいなと思っているところであります。
本当にね、実現を心待ちにしながらですね、はい、コロナウイルスの収束を、ね、待ちたいですね。
そうなんですよ、全くその通りです。で、これはおそらく、まあ、ここまで来ましたら、まあ、正直申し上げて夏場までは無理だと思います。秋以降に組めるかどうか、せっかくの企画ですので、コロナ収束ということで思い切って元気よくやれたらいいかなと思ってます。
わかりました、改めて新型コロナウイルス対策で市民の皆さんへ。
はい、ここまでですね、いろんな動きが富山県もありましたけど、総論的に言うとかなり収まりつつあるんではないかなと思っています。もちろん気持ちとしてはこのままですね、県下全体が収束していけばいいというふうに思っていますし、そういう思いでその次を考えていきたいと思っています。しかし、ここで気持ちを緩めると振り返るということも考えられますので、市民の皆さんにもう一踏ん張り、もう二踏ん張りしていただいて、ぜひみんなでこのコロナに打ち勝ちたいという思いであります。
新型コロナウイルスの感染が収束してのももクロ聖地巡礼ウォーキングの実現に期待します。そして、インドのホストタウンとして、 黒部市民がインドを知る機会を増やしながら、1年後に迎える東京オリンピックの開催が宇奈月温泉など観光産業の復活に大きな役割を果たすのではないでしょうか。そろそろアフターコロナを考える余裕が出てくる時期になるといいですね。今日は黒部市の大野久義市長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週6月4日は新型コロナウイルス対策で子育て世代の負担軽減をと、いち早く小学校の給食費無償化を打ち出した朝日町の笹原康直町長に今後の動きとともに伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。